エアソフトチャンネル。この番組はエアソフトスポーツサバイバルゲームの魅力と情報を発信する番組です。沖縄県那覇市首里の台風 FM よりお届けします。濃厚な投稿お楽しみください。ナビゲーターは私すっとこどっこいそばショート
モサド。
エアソフト97黒です。
よろしくお願いします。そして本日はゲストでないとあの族長さんに来ていただきました。
来たぜ族長が。
ほぼ準レギュラー、
呼ばれたら来る来るもの拒まず
さあというわけで族長さんも含めて本日は、坂本さんによります東京についていろいろあったお話を
サクッとしすぎでしょ
東京トークね東京の、V ショーに行ってきましたということでお話をいろいろ聞いてみたいなと思いますので、それではたっぷりとお楽しみください。この番組はエアソフト97、伊波郡払い下げ品店、ロイヤルテーラー、サコムワークスの提供でお届けします。さあというわけで始まりましたエアソフトチャンネル。本日ゲストで族長さんに来ていただきました。
イエイイエイイエイイエイ。AK の話題じゃなくても来るぜ。
絶対 AK の話になると思う。
キャラそんなキャラでした。
いや、AK 禁止しようね。
AK 禁止。
ほぼほぼ黙ってる。
大丈夫ですか。大丈夫です。
ちょっと途中で足りなくなって。
入ってきてくださいよちゃんと。
倒れるかも。
なんで倒れるんですか。さあというわけで本日は、なんとサコムさんが最近東京に行ってきたということで、
はい、
はい、V ショーに行ってきましたと、
行ってきました
ということでお話をいろいろ聞いていきたいなと思うんですが、
いや、あの黒さんも実はご一緒に、はい、はい、行きました。
そうそうそう。
え、
あ、行くんだったら俺も行こっかな的なノリで
行ったんですか。
行った。
今までそんな感じ出してなかったじゃないですか。
そうそうそう。ただ金魚糞的な行動しかしてなかったから。
あ、そうなんですか。そうそうそう。じゃあお二人行ったんですね。
はい、
うん、
まあ別々の飛行機で、うん、はい、まあ宿とかも全部別なんだけど、はい、大体行ったところは同じようなあのところ回ってるよっていう感じで、行きました。
なるほどです、
はい、
ちなみにどこに行ったんですか。何かコンビニとかそういったところ。
コンビニ
沖縄にもあるわ。
でもほら沖縄にないコンビニはいっぱいあるから、はいはい、
あ、なるほど。
その辺はちょっとやっぱり入ってみたいから入るんだけど、はいはい、やっぱコンビニはコンビニだったと、はい、あと外国人が多かったっていう、従業員とかも外国人が結構いて、やっぱなんかあのそういうあの、まあ、オリンピックとかもあるからそういうのも見据えてなんだろうけどっていうのと、あと桜が咲いてて、
お、
やっぱ本土の桜は沖縄 の、 あの桜とちょっと違って、
ちょうど V ショーの会場がの近くに、あの隅田川の隅田公園があって、そこで桜祭りがしてたんです。
うわ、いいな、
あの、あれも見えてすぐ目の前にあのスカイツリーがあって、うん、あの桜も見れてっていうのですごい良かった時期に行けたと、う
ん、なるほどです、
はい、
で、はい、メインとしてはこの V ショーに行ってきたということです。 V ショーっていうのが、うん、V ショーって何なんですか、はい、
これが、ビクトリーショーって言って、はい、本土の、東京かなの、ミリタリーショップでサムズミリタリー屋さんっていうところがあって、はいはいはい、そこのお店がそのミリタリーを集めたそのなんかフリーマーケットみたいな、あの、うん、なんていうかな、他のこのサブカルチャー的なので言ったら近いのはあのコミケのミリタリー版っていうのかな、はい、コスプレもやってるし、うん、物も売ってるし展示もあるよっていうような、うん、この総合の本当にミリタリーくくりでいろんなのをやりましょうと、はい、マニアの人が集まって、イベントをやりましょうっていうのが年に3回ぐらいこう実施されてて、
うん、
で、まあ、飛行機代とかかかるんだけど、
はい、
うちもブース出してみようかなと、
ほうほうほうほう、
ふと思って、でうちの商品ってワッペンだから、
はい、
あの段ボール一箱でこう運べるから、
はい、
あの先に荷物を送っておいて、
ほうほう、
であの最低限の荷物だけ持って、
はい、
こう参加してみようと、 できればそこで営業活動もできないかなと思って、
ほう、
あのうちのパッチがまだどれぐらい知られてるかなとか、
はい、
あとはその製品も実際に見てもらうとか、
はい、
あとは本土 その取引してる業者さんとかにも会えるのもあるし、
はい、
あのいろんな有名な人もいるわけですよ、雑誌とか、うんうんうんうん、ネットとかで活躍してるその方たちにも会えるんじゃないだろうかと思って、行きました。
ワクワク話、うん、ワクワク、
いいな、
ワクワク、
やっぱそのなんていうんですかね、 そのフリーマーケットっていうことで個人の方がやっぱりこだわって、商業ラインに載せられないような数量がちょっと少なく作ったものとかも出てるって
ことですね。もう出てますね。そうですだとで自分の隣のパッチ屋さんとかはそのものすごいあのなんていうかなあの昔のあのヴィンテージ品のワッペンとかを集めてる業者さんがいたりとか。
ライバル、ライバル店。
いやライバルって言ってもうちはワッペンでは割と最新のっていうか。
ああそうか。
で自分のやつは軍用じゃなくてそのなんていうかなあのオリジナル品しか基本売ってないから、うん、あの萌えキャラが銃持ってるとか、うん、猫のワッペンとか迷彩の猫とかあんなのを売ってんだけど、そういうのがじゃあどれぐらい通用するのかなっていうのも見たいなっていうのがあって、ちょっと行ってみたと。
なるほどです、うん、
はい。
もうこれってどんぐらいの規模のデカさなんですか。
規模体育館2個分
2個分
用の面積に、はい、まあテーブルで基本は、うん、あの1テーブルずつでみんな出店者ですね、はい、でそこに物を置いてっていう感じで、まあ大きいところはね10個ぐらいテーブル使ってるところとかもあったんですけど、そこには個人のね、はい、あのだからコレクションしたのを、はい、まあ一品一品売ってる人もいれば、はい、あのメーカー的なので売らないでただ展示してみんなに見てもらうという目的で来てるところもあるし、もちろんだからショップさんでブースも出してるしっていう感じでね、まあ、僕もだからちょっとオートバイが好きなんで、はいはい、だからハーレーの軍用車みたいなのとかも展示してあって、まあまあ楽しめましたね。
そういうのも展示してるんですか。もちろん、うん、
ありました、
うん、すごいな、
うん、であの軍服を着てる人がもう率が高いんだけど、その軍服も、あの割とマニアックな軍の軍服を着てる人とか昔の軍の服を着てる人とかもいて、はい、その軍装って呼ばれてるこのコスプレを楽しまれてる方もすごいいっぱいいて、でそれ目的に来てる人もいるし、もちろん買い物に来てる人もいるし、なんか新商品を見に来たっていう人もいるしっていう中で、うん、開催されてるって感じで、もうワイワイと祭りなんか 4ヶ月に一遍の祭りみたいな感じで、すごい楽しかったって。
いいなと。
ただ残念なことに、はい、自分はブースの店番があるので、はい、ほとんどどこにも行けませんでした。
残念、
それが、ちょっと次回はじゃあもう一人連れてって、はい、できれば店番してもらって自分もブースを回れるっていうようにしないとちょっといかんなっていう。で今回とっても助かったのはうちの番組の準レギュラーで出ていただいてるカスミン、
はい、
カスミンがあの手伝ってくれて。
おお、カスミンさん。
でカスミンオリジナル、
あ、行く前になんか作ってましたよね、
はい、パッチを、はい、数量限定で作って、はい、持って行って、はい、でカスミンのファンの方とかがもう差し入れいただいたりとか、もう弁当いただいたりとか。
マジっすか。
もうすごかったなと思って。
東京カスミンさんのファン、
うん、
東京ファン、
東京ファン
の方から、
なんでそうとあの地名にどんどんどんどん持っていこうするんですか。
いやでもかすみさんのファン、わざわざね、うん、大阪あたりから家族で来てるから、は
い
は
い、ましたよ、
あの YouTuber の方とかやすさんっていう方なんですけど方、はい、撮影に来てたりとか、もういろいろすごかったですよ。
は
あ、うん、
すげ
え。でかすみんにはあの衣装どうしますって言うから、あのぜひともメイド服でお願いしますっていうこっちからのリクエストがあって。
マジ
っ
すか。
うん、いやカスミンやっぱメイド服絶対似合うなと思って。でうちのワッペンでメイドさんのワッペン作ってるもんだから、
もうちょうど、
うん、でもできればメイド服でっていうこう、はい、でそれにこのプレートキャリアっていう、まあ、あの防弾チョッキの一種をつけるっていうスタイルで出てもらって、はいはい、これがまためっちゃ可愛いわけですよ。
はい、
うん、でちょっと
自分も静かに鼻の下伸ばしました。
もう伸ばした伸ばした。あとね、あのウピウピ隊、はい、あの前ゲストにミサミサさんいらしてたんだけど、他 の、はい、あの夏美さんっていうメンバーがいて、はい、あのイラストも描いてると、あとユッキーさんっていうスナイパーがいて、
はい、
向こうのもあって、
はい、
もうやっぱりあの自分はもそってたんだけど、
はい、そこもそってたって
もうあのギリースーツ
初めて聞いてると分かんないですよ。もそってたって
動画だよ
ギリースーツ
を画像で見ないと、ね、
着てたって。違うや、もそに中身はいないんだけど。
いやもうややこしくなる分からんくなりますわ。
あの服を一応まあ着て、はい、あのまあ、ちゃんと目玉付きギリースーツって言ったらもう多分、
はい、
あの自分か あの某なんか子供番組に出てくる赤いやつかぐらいだと思うんだけど、もうその格好で行って、で中の人がこう鼻の下伸ばしてるよみたいになってたんだけど、ちょっとモテ期が来たんかなみたいな。
あ、もう結構みんなワイワイしてたんすか、うん、その妄想
はなんかちょっと色物だったから浮いてた。
いや浮いてたんだ、
う
ん、
でも確かに軍服の礼服みたいなね、うん、感じなのが多かったですね、
うん、なんてきちっとした
軍服はいなかったな、確かに、
うん、きちっとした軍服の方の方がいる中で、うん、もう全てを台無しにする目玉がついてるもんだから。
目ん玉さえなければ
目ん玉さえなければ
ちょっと目立ちたいのか
分からないっていう、なんか逆にちょっとなんかちょっと間違えたかなみたいなのがあって、でもまあちゃんとギリースーツも着てっていうの。
じゃあだいぶ浮いてたんですね。浮いてた。東京進出、
東京初進出はそんな感じで、
でなるほど、
まあ、あとはあの個人的にものすごく行きたかったブースが、あの小林源文先生、あのミリタリーのこの劇画調の漫画家さんで、ものすごい、あの、なんかいろいろもうすごい作品を出されてる先生がいらっしゃるんですけど、
はいはいはい、作家さんなん
です か、はい、漫画家さんで、まあ、劇画家っていうか、もう本当に絵師なんですよ、
はいはい、
もうすごいもうこの漫画好きで、あのあんまり漫画読まないタイプなんだけど、この先生の作品はもう大体持ってるぐらいの感じで今で行きたかったんだけど、でもそこのスタッフの方がまた逆にうちのブースに来て、パッチっていくらぐらいで作れるんですかみたいなことを聞かれて、
逆にそこのスタッフの方が来て、
はいはい、もうそういうのもあったりとか、はい、もうなんかいい、やっぱりあの営業っていうか、そういう意味では良かったかなとは思います。
いろんな交流がすごいですね、
交流、やっぱりこの交流を大事にしたいと思って、でまた東京でこの V ショーだけじゃなくてもいろいろあの、まあ、カスミンも、まあ、案内してくれて、
はいはいはい、
あの行ったんですけど、一つは、まあ、バーストヘッドとか、あの
バーストヘッド、はい、
ボスゲリラのお店、
ゲスラさんとミサミサさんのお店、うん、
はい、に
バーストヘッド、
はい、そこにも行きまして、で、あとは行ったところって言ったら、まあ、秋葉原をいろんなところメイドカフェに行ったり、
お出た、うん、おめでとうございます、
何の
め
で
もちろんオムライスにあのハートマークとか、
ね、そういうお店じゃなくて、
え違うんすか、
格式が高くてさ、そんなおふざけ要素が一個もなくて、
え
ところで
超真面目に接客して、超真面目に美味しいお茶を入れるお店、
ファミレスじゃないですか、
うん、いやだけどそこはあのアニメのラブライブっていう、はい、アニメに出てくるメイドカフェのモデルになったところ で、
へ
でその小鳥ちゃんっているんだけど、小鳥ちゃんのちょっとファンなもんだから、もう自分はテンションが上がってマグカップを買って帰ったっていう、はい、ちょっと いいお土産できたなみたいな、
これで大体あれ誕生日プレゼントじゃなかったんですか。
あれは自分で自分であのコーヒーを飲むために買ったみたいのもあったりとか、
え秋葉原って言ったらもうそれこそイメージはいろんなコスプレして萌え萌えの系のね、そういう
萌え
萌えにゃんのイメージ、
ね、サブカルチャーの巣窟だからね、
巣窟なんで、ね、なんかゲーム関係もあるし、なんかフィギュアとかもあるし、
はい、
パソコンの専門店もあるし、うん、で、はい、あとエアガン屋さんもいっぱいやっぱ集中してて、
あそっか、
有名どころで言ったら、ね、自分は1個たのは越後屋っていうこの有名なお店、
越後屋、
はい、うん、このなんか結構やっぱ大手のところに部品探しに行ったりとか、
う
ん、あのほら秋葉原に行ったら電子部品探すみたいな、あんな感じで、あのこっちで買えないとか、もう調達が、あのなんかネットショップで買えるんだけど、なんかあの探す感覚っていうのが、
あなるほど、直接見て買うっていう、
うん、あったっていうこのあれがすごい楽しくて、
感動
ですね、でそれで買いに行ったりとか、あと、はい、あのガンショップ三光さんっていうところも行ったんだけど、
は
い、うん、そこもまた探してたガスガンを見つけて、でたまにあのうちのブログに足跡が残ってて、この
足跡、
うん、この三光さんっていうお店の足跡がたまに残ってるもんだから、はい、たまにあの閲覧ありがとうございますって言ったら、ブログ見てますよって言われて、
は
い、でそれで買ってきたガスガンを、まあ、ちょっと次回この話をしようかなと思うんだけど、
はい、
ガスガン買ってって
購入したんですね、うん、三光さん で、
そう、で帰りの飛行機に乗せるときに、はい、あの荷物預けるときにめっちゃ調べられて大変だったっていう、
あちゃー
そうですよ、うん、
まあでも、まあ、親切だったのは、うん、まあ、ガスガンなんで、
はい、
ガスを入れる、まあボンベみたいなのがあるんですけど、
う
ん、
はい、
まあ、これがやっぱり航空上危ない
ですよね、
危険物になるからっていうことで、 あのそのボンベの下の、ガスを入れるところ、
はい、
これを丸ごと外してくれたんですよね、
う
ん、
外してくれて、
うん、そしたらもうボンベという構造じゃないじゃないですか、うん、中に空気たまらないから、
うんうん、そういうのもやってくれたりして、でも行きは、
ありがたいですね、
なんていうかな、サバゲに行くからって言って、はい、電動エアガンとか M4 とか持ってったんだけど、行き、はいはい、は割とすんなり通ったんだけど、
沖縄が薄いだけかなこれ、
うん、なんか航空会社でちょっと違うみたいで、で、まあ、あと飛行機にバッテリー乗せるときに今 リチウムバッテリーはあの制限があるんで、はい、あのわざとニッケル水素っていうこの引っかからないやつにしたりとか、うんうん、っていうちょっとうちも工夫してったら問題、行きは問題なかったんだけど、うんうん、帰りの方が逆にあのいろいろ調べられて、うん、でもしっかりその安全管理してるっていう意味では、うん、あのすごい自分は逆に好感持って、
うんうん、まあそうですね、
対応してもらったなっていうのがあって、うんうん、まあ、それはそれでやっぱりこういうものをなんていうかな、あの手荷物じゃもちろんダメなんで、
はいはい、
あの預け入れっていうのも、まあ、ちょっとしっかりとあの対策をされてますよっていうのがちょっと ありましたね。
なるほど。エアソフト97のコーナー。それでは本日はエアソフト97の族長さんお願いします。
とうとう私が登場してしまいましたか。
キャラ
、はい、最近あのメットフィールドでもねかなりいろいろ配置を変えたりとか、
はい、
そしてやっぱり沖縄県内で初心者講習っていう、その初心者がサバイバルゲームを始める、
うん、
シューティングゲームを始めるっていうそのスタートラインが結構ハードルが高かったりするので、
はい、
その初めの入り口になるための、まあ、講習会講座会、あの練習会、そういうのを今97でちょっと計画してます。
なるほど。
まあ、っていうのがね、リオさんの動画見て憧れてね、
はい、
やろうっていう人が、ね、増えてきてるんだけど、周りにいないから一人でってなるとね、
ちょっと勇気が、
そうそうそう、だからまあそういうのの橋渡しができれば、はい、そういう人たち一応エアガン買いには来るんですよ、はい、お店にね、だからそこで僕なんかブリッジできたらなと思って ね、
うん、なるほど。
なかなかお家で打つことっていうのは難しいですからね、
まあ、そうですね、
はい、私もやっぱり周りにそういうその、まあ、ミリタリーだとか、はい、エアガンの友達がいなくてですね、実際にサバイバルゲームに入るのすっごい勇気がいったんですよ。そういうのも、まあ、加味して、
はい、
もっとすんなりと入ってマナーとかルールも一緒に覚えていけたらなと思ってます。
なるほど、うん、じゃあ今後そういった講習会という感じですかね、
早ければ来月をめどに、
うん、もしかしたらあるかもしれません、
は
い、ということで、うん、
一応今
頑張ってます
計画中で、
族長講師が今僕たちが先生の、
はい、
あ生徒の役してやってもらって、
はい、族長さんが先生なんですね、
う
ん、
そうそうそう、いっぱい文句言ったりして
ヤンキーな学校だ
ということです、
はい、というわけでエアソフト97のコーナーでした。ありがとうございました。
それと、はい、もう一つ話したかったのは、はいはいはい、この遊び場っていうこの秋葉原にサバイバルゲームフィールドがあって
遊び場、
うんうん、そこに行ってきたんですよ。飛行機で到着してすぐ、
はいはい、
で、そのために電動の M4 を持ってったんだけど、
はいはいはいはい、
でいつもスナイパーだからもっと長いの持ってくんだけど、はい、重いし室内だからいらないだろうと、
はい、
いうことで短めの持ってって、
はい、
あのいつも使い慣れてない銃だからボロボロに負けてきたんだけどそのフィールドがまた面白くて、
はあ、
そこのフィールドってオフィスビルの中に、下がマットみたいな、あの本当に前まで机が置かれてたんだろうなみたいなところの中にフィールドができていて、はあ、で奥行きがだいたい30メーターあるかなぐらい、
結構ありますね、
じゃ
あ
30
ぶち抜きみたいな、
そうそうそう、30ぐらいね、
ほうほうほう、
でセーフティーゾーンがあって、まあ、休憩所、
はい、
本当にオフィスの机みたいのが並べられてて、
はい、
その中で休憩をしたりとか、
はい、
あの準備をしたりで、あとはシューティングレンジでこう初速を測ってとかもやるんだけど、はい、何よりも面白いなと思ったのはその狭いなりの工夫があって、
はい、
バリケードの配置とかもよく考えられてるんだけど、
はい、
実はそこの中でもスナイパーが活躍できるようなこの見通しが効くラインがあったりとか、あとは事故防止とかの意味で走っちゃいけないっていう、まあ、ちょっとサバゲーやる人からしたらえってなるかもしれないけど、
それで走ったらダメなんですか、
うん、走るとそのなんていうかな、このドタバタしてこのバリケードが倒れたりとかするとあんまりまた危ないので、その中では走るのはダメですと。だけど、だけどそれはそれでうまくゲームは回ってて、で1ゲーム2分ぐらい、
うん、
あ2分じゃない3分ぐらい、
かなり短いです、
短い
ですね、
狭いから短くて、でその間で大体決着ってついてどっちかのフラッグは取られたりして、でフラッグを取った人は必ず 紹介されると、
うん、この人ですって、はい、
で皆さん拍手っていうのがあったりとか、そのあれと MC 役の人がものすごく盛り上げてくれるから、
うん、あと MC もいるいいですね、
すごい良くて、あとはあのもうすごいイケメンのお兄さんがこうMC されてたんだけど、はい、でそれを、スパイゲームとかがあって、じゃあ皆さんあの、はい、手拍子とあの足であのトントンと地面やってくださいってポンポンポンポンみたいなやってたら、はいはいはい、その間にみんなあの赤チームの皆さん伏せてくださいって言って、あの顔を伏せてくださいと、でこのスタッフの人が肩叩いた人たちがスパイですってやって、で黄色チームの皆さんはずっとこうパンパンパンってやって、それでなんか妙に一体感ができて、
ほう
でスパイがこうゲームの時
にバレないようにってことですね。
そうそう、バレないように、であのゲームが終わってこのスパイ役の人を前に出されて謝罪をしてくださいって、
なんじゃそれ
選んだの
あんなやられた後
に選んだんじゃないのか、
でもそれはそれでまたみんなわーって盛り上がるっていうのがあって、なんかゲームを盛り上げようとする流れっていうのがすごい、うん、
あ、いいですね、うん、
参考になったなと思って。
や
っ
ぱりちなみにこういったそのスパイゲームっていうのも沖縄ではないゲームなんですか、
うん、僕は聞いたことないね、うん、
で沖縄も割とその MC とかをやったりとか音楽流したりするのは沖縄また特有の、うん、あのウケンビーチとかだったら音楽流してゲーム、
民謡とかね、
民謡
ここぞとばかりでこけました、
みんな動きゆっくりなりましょうね
さあやっさーできるかーっつって沖縄版上は
ないんだけど、
まあ、まあなんかポップな曲流して、
うんうん、まあそういう意味であのすごい勉強になって帰ってきた東京出張でした。
なるほどです。
大体何人ぐらいが遊び場は参加されてました。
ですね、あの日は60ぐらいいたんじゃないですかね。
はあ、結構いますね。
いましたいました。なんかすごいその中でうまく回してるっていうのはやっぱなんていうかな、すごい持ち帰ってくる材料としては良かったなと。
でもしかしたら秋葉原でライブ以外でこんなに人が集まって一緒に遊ぶのってないかもしれないですよね。
ないかもしれないです
ね。なるほど、うん、考えてみたら他の遊びでないよね。
そうですね、
うん、へー、珍しい、すげえ。じゃあぜひね、はい、その時はもうみんな皆さんで東京行きましょう、はい、一緒に。
あなたもおで東京行ったら一発目になんていうの、
東京行ったら一発目に東京だな。
なんで、
いや違うか、いっぱいあったよ、落ちる、やばい、あー落ちない、どうしよう、にゃんにゃんとか言おうかな、尺超えてるしな、小屋さんにお願いしよう、もう編集で。さあというわけで、東京についていろいろお話を聞くことができました、ありがとうございました。エンディングということで、坂本さん告知お願いします。
はい、まあ、いつも通りで漫画描いてますよっていうので、それはもしかしたらあの夏ぐらいに第一巻みたいな感じであの一応印刷してから発行ができるんじゃないかなっていうところまで、まあ、あのほぼお金は自分で工面する感じなんだけど、はい、できるかなっていうので、ラッキーキャッツルアーフィッシングスクール、サバゲーのネタもちょっと入ってるっていう、メイドさんたちがサバゲをする話です。あ、サバゲじゃない、釣りをする話を。
釣りをする。ややこしいな。はい、
両方やってるよ。
両方やってるんですね。
っていう話と、で、はい、あともう一つがあのワッペンの仕事なんですけど、はい、弟がついにあの渋谷を始めまして、
お
でそれでなんていうか今まで枚数制限を10枚とか20枚とかっていう不安定だったりとか納期が遅かったのを、弟をちょっと鍛えたらものすごく今技量が上がってきてるので、はい、5枚から10枚注文できるような仕組みを今作っていってます。高峰商店っていう名前で。バナー貼られてますので、そちらの方もぜひともよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。そして、黒さんの方からよろしくお願いします。
はい、今ですね、当店の方では、新春大特価、
お、そうでした、
なんだったっけ、
APS、
初心者応援セール、
初心者応援セール、
なんかそういう、
まあまあ、スーツのお店みたいな
そういうやつの、そうそうそう、そういう感じでね、まあ普段よりも 20% ぐらい安くで、まあ機種限定なんですけど販売しておりますので、まあ、ぜひサイトの方をチェックしてください。
はい、よろしくお願いします。特徴さんの方から何かあります？
え、
そうですね、
ゲストですからね。
彼女募集、
彼女募集、
やめろ
彼女募集中で、ね、
そうそう、あと6ヶ月でしたっけ、できないと僕あの彼女募集の PV 撮られるんです
なんじゃそれ。
なので
一番気になる
今合コン頑張ってます。
最後の最後一番気になりますさあ、というわけで次回の放送は4月28日木曜日夜9時からの放送です。またこの番組はインターネットポッドキャストでお聞きになれます。台風 FM ホームページまたは番組ブログからお聞きください。それでは本日のお相手はすっとこどっこいサバショーと
モサと
エアソフト97クロと
エアソフト97族長でした。
ありがとうございました。また次回お会いしましょう。
いや
ーいやー4人の盛り上がり方わかんないですね。この番組は海外製電動エアガン調整専門店エアソフト97、沖縄県那覇市大道ローソン隣伊波郡払い下げ品店、ネームテープと刺繍パッチのロイヤルテーラー、パッチワッペン製作のサコムワークスがお届けいたしました。番組ではさらにスポンサーを募集しております。お手軽価格で番組スポンサーになってみませんか。詳細はメールアドレスair@fmnaha.jp、 すべて小文字で air@fmnaha.jp、 または電話番号 050-3539-1178 までお問い合わせください。